荒木浩司の風と遊ぶショーナンバー2435、2022年10月2日日曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日の COVID-19 第684回目ということですけれども、今日はですね、今こう録音する直前だったんですけれども、ですね、北海道庁旧庁舎って言ったんでしょうかね、道庁赤レンガっていうね、赤レンガがですね、今こう改修工事中なんですけれども、その改修工事中のですね、一部から火が出たっていうね、まあ、火事のですね一報が入っていて、ちょっとこう心配なんですが、明日になったらですね全貌がわかるかと思いますけれども、今ね、まあ、改装中ということって、まあ、大事には至らないんじゃないかなと思うんですが、ちょっと心配だぞって言ったところで、今日はですねスタートを切りたいと思います。というところで今日もですね最後までよろしく。はい、ということで、まあ、いろんなねニュースがですね刻一刻とこう飛び込んでくるので、しかもねリアルタイムでこう来るので、どう言ったらいいでしょうかね、その結果がまだこう出てないのでね、どうなんだろうっていうねことにこうなるんですが、大抵ね、まあ、荒木たちがですね、まあ、小さい時っていうのは、まあ、リアルタイムっていうのは、どうでしょうかね、浅間山山荘のですね、事件、これはリアルタイムでこうテレビでね世界中継されたっていう、本当にこう衝撃的な、事件、これをですね、まあ、小さい時っていうか小学校の頃にですね見ていてて衝撃を覚えたっていうね、世代なんですけれども、だほぼほぼですね、まあ、リアルタイムのものが増えてきていますが、今日のようにですねいきなりこうバーンとね飛び込んでくると、ちょっとやっぱりこうびっくりしますよね。大事にこう至らないことをね祈りつつ、今日もですね録音していきたいなっていうふうにねこう思うわけですけれども、ですね、まあ、ちょっと当時赤レンガのことを最初ちょっと言っていきたいなと思うので動揺してるんですけれども、当時赤レンガ、実はこれをですね建築、それからなんて言うのかな、デザイン、これはですねなんと東京駅、それから埼玉県の深谷駅でしょうかね、深谷庁舎なのかな、駅なのかな、それから東京駅と深谷、それから北海道庁、これはですね同じ方かデザインをして建築されています。あれは明治なんでしょうかね、大正なんでしょうか、詳しく、覚えていないんですけれども、だからデザインをですねした方が同じで、そしてその建築の様式というか見た感じ、これもですね考えられて、まあ、デザインされているのって、まあ、特徴がですね、3つともこう同じであるっていうねところがあるんですけれども、非常にですね赤レンガを使って、構築された、そして、まあ、近代的なね、まあ、いろんなことがこう積み込まれていてって、本当にこう美しい、造形物であるとともにですね、その町のこうシンボルとして未だにですね今日にこう至ると、して札幌はですね、去年からでしょうかね、赤レンガのですね補修、それから修繕という形で、今こうずっとね櫓を組んでこうやっているわけですけれども、たまたまねその最中で起きたこう事故火事っていうことらしいんですが、荒木はですねこの旧道庁の赤レンガ庁舎、ここでですね教員採用試験のですね面接って言ったらいいんでしょうかね、中学校から高校の教員にこう変わるときに面接試験っていうのがあって、その面接試験をこの旧庁舎でですね受けてるんですね。だからもちろんね昔のこう道庁だったりこうするわけですけれども、旧庁舎っていう形で未だにですね運用されてるんですよ。もちろん観光の名所としてもですね健在なんですけれども、そういうこう世界というか、まあ、日本って言ったらいいんでしょうかね、札幌、まあ、道民、まあ親しまれているシンボルのこう一つっていうねところでもこうあります。で改修工事がですね終わると、お色直しが終わって、またねここから先、美しい姿をですねとどめながらっていうねことにこうなるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、大きなですね被害に至らないこと、どのぐらいの規模でですね何がどういうふうにこう思えているのかって、ちょっとね全く今こう状況ではこう分からないので、 まあ明日になってみたらですね、その状況と分かるんじゃないかなと思うんだけど、本当にね、最小限で被害がですね抑えることができたらいいね、いいなっていうこう祈りつつっていうねことになるんですが、今日もですね、COVID-19 の話に関しては人数的なところから入っていきたいなっていったところで、始めていきたいなとこう思うわけですけれども、ですね、昨日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数が35,418名、そして亡くなられた方々が105名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあこういうですね現実の中に相変わらず我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね今だけは録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が29,492名、そして亡くなられた方々が71名ということで、感染がですね確認されている方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういうですね現実の中に相変わらず我々はこう生きているっていうねことにこうなるわけですけれども、東京都のですね今日の新規感染者数2,922名、これは先週の日曜日と比較をするとマイナス2,786名というですねデータになっています。そして入院されている方たち1,506名ということで、改めてお目申し上げますっていうね。そして日本全体をですね見渡してみると、確かにですね感染者数は減ってきています。これは計上のですね仕方、これをですね、まあ、先週から日本は全数把握をしないって言ったところって、統計の取り方をですね若干変えてきています。で、統計の取り方というか、その報告のですねありようというものに関して、カテゴリーを分けてですね、報告義務がある方たちと、それから自分でね、報告をするっていう自己報告形式と2つにこう分かれたっていったところで、データがですね、若干、少なく出てくるっていう状況に今あるみたいですね。だから、我々は、この数字っていうものに関して、このまんまをこのままこう受け取るではなくって、これプラスアルファぐらいがですね今日本でのこう感染者数じゃないかなっていうふうにこう思っていた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。それをですね一つ裏付けるものとして、陽性率、これがやはり 30% 前後でしょうかね、まあ、20% から 30% っていったところで、やっぱりかなり高いところにあるんだよね。まあ、陽性率か、WHO では 5% 以内、それから研究者の間では 3% 以内っていうのが目標値として上がっているわけですけれども、日本は今年に入ってから、陽性率 10% を切った日が1日もありません。ずっとですね 10% 以上をキープし続けているんだよ口回らないな、続けているんですね。で、そうやって、日本のですね現状、表のですね分かりやすい数字、これがやっぱりこう最初にこう使われていてって、その使われ方もですねやっぱりこう政府にこう都合の良いデータとして取り扱われるっていう傾向があるのって、それだけをですね鵜呑みにすることはこうできないんですね。で、さまざまなですね、まあ、データをすり合わせていくと、こういうね検査の数がこう少ない日本であっても、ある程度のですね姿は見えてくるんじゃないかなと。そして日本全国のですねクリニックの先生方に関しては、その現実っていうものにこう日々ね向き合っているのって、この今の現状がですねいかにこう危ういものであるのかっていうことに関しては、本当にね我々こう警戒をしなければいけないっていう状況か、未だにですねずっとこう水面の上でこう続いているっていうね状況にあります。で、まあ、こういうね、まあ、状況の中ですね、いろんなねことがですねまだまだこう動いてはいるんですけれども、まあ、特にですね、今になってこう分かってくる、つまり搬送先が困難でですね、救急車の中でっていうね、まあ、そういうこうトラブルっていうものが、やっぱりこう起きているということと、それから、家でですね亡くなる方っていうのがやはりこう起きてしまったりだとか、何回も同じことをこう繰り返しながらっていうことか、事実がですね今になって少しずつこうほころびかけてきてるというか、 もう隠しきれないですよね。まあいろんなことで、まあそういうこう状況が日本にはこうあるっていうことですね。そして今ですね、確かに感染者数は減りつつあります。これは季節性要因っていうことって、ある季節にですね、流行が拡大する、感染が拡大をする、そしてそれを超えるとですね、感染が縮小傾向になると。で、その縮小傾向になる一つの要因として、いろんなね、方たちが口にするのは、ワクチンをですね、接種したから、それから集団免疫がこうできたからっていうね、話にこうなるんですけれども、まあ、確かに、ワクチンはですね、入院をするリスク、それから、いわゆるその重症化リスクをですね、軽減するっていうような状況って作られています。で、感染リスクを回避するっていう目的では、ほぼほぼ働かないっていうことが分かっています。つまり、ワクチンを接種したからといって感染者数が減ったっていうのは、見方としては、ちょっと踏み込みすぎているっていうね、まあ、確かに、ね、重症化リスクがこう減ったりだとか入院リスクがこう減るのってひょっとしたら、ワクチンを打ったことによって感染はしていたとしてもその微細なこう症状というものに自分がこう気がついていないっていう形でやり過ごすっていう方は増えたのかもしれないっていうね。だけども感染者数を減らすってことに関してはあまりですね働いてないんですね。そして集団免疫ってことに関してもこの COVID-19 株が変わればですね他の新しい株がやってくると変異株がやってくると免疫これがですねブレイクスルーつまり免疫がですねもう効かないんですね。だからいろんなね姿形を変えてくる COVID-19 のですね亜種であったりだとか変異株バリアントであったりするとですねてきめんその効果が失われてしまうわけですよ。今までこう培ってきた免疫が働かないと。だから集団免疫をですね獲得できているのかもしれないけれども変異株であったりだとか亜種っていうものがこう出てきた時にもう対応できないんですね。だからこのワクチンを接種したからであるだとか集団免疫っていうのはこの COVID-19 に限ってはですね、まあ、信憑性がないというか科学的な根拠といったところからいくとそのこう正しい、もののこう見方ではないっていうふうにですね思っていた方がいいと思います。でだけどもなんでこう減っていくんだろうっていうね話にこうなっていくんですけれどもどうやら季節性要因ではないかっていうねその夏のですね暑い時期にこう感染をするそれから冬のこう寒い時期が一番感染しやすくなるっていうねだから、日本はその季節性要因というふうなことで考えていくと過去の波これがですねしっかりと夏それから冬っていう形で波をですね夏と冬でちゃんと描いてるんですね。そしてヨーヨーにして夏よりもやっぱり冬の方が波が高くなるっていうことがずっとこう続いてきています。これをね、まあ、そのまま季節性要因っていうことを当てはめていくと日本は今年の冬このままでいくとですね過去最大の感染者数にこうなる可能性が、示唆されていますと。そして世界は今年の2月3月の段階ってこの秋冬のですね感染拡大は過去に類を見ないものになるんじゃないかっていうことを予想しています。それプラスインフルエンザこれが3年ぶりにですね猛威を振るうと。でインフルエンザの免疫はですねこの2年間人類の中でですね作られてこなかったっていうことこれが大きなですね引き金となってインフルエンザでもですねかなり多くの方たちがこう亡くなるんじゃないかって言われてるんですね。まあ、そうい う, こう状況が今あってちょうどその感染がこう低くなってくる今というのは季節性要因でこう減ってきていると。ただしこの季節性要因って人がですねガクンとこう減るはずなんですけれども今年はですねその減り方が非常にこう少ないと。いまだにですね3万人前後の方たちが感染をしているっていうね、まあ、そういう状況の中で、ロングコビットの問題もこう出てきているしさらにインフルエンザのですね、学級、学年、それから学校閉鎖っていうものもですね、いよいよこう集団感染か、日本でもこう、見受けられるようにこうなってきたということって、 この10月11月は小康状態は続くんだけれども、かなり感染者数が高いところで小康状態にこうなるんじゃないか。これはね、考えてみるとスタート台がですね、これから冬の感染拡大がもしも始まるとすると、そのスタート台が高いところで維持されたまんま新しいですね、変異株がこうやってくる可能性がある。それからこの2年間、静かだったインフルエンザがこうやってくる。しかも水際対策、ほぼほぼですね、世界中から水際対策を撤廃をします、年内に。そしてこれは多分ですね、10月中にほぼほぼ世界中がですね、解禁していくんじゃないかなと思うんですけれども、そうすることによって、まあ、11月のサンクスギビング、そして12月のクリスマス、年末年始、ここがですね、ほぼほぼ、COVID-19 以前のですね、水準にこう戻ると言われています。それで航空会社がですね、それに向けてのこう準備、そして新規採用っていうね、ところって活気づいてるってこともあって、あの世界はですね、一気にこう動き始める。つまり、ウイルスがですね、また一気に世界中にこう拡散をしていくっていう条件がこの秋整うっていうことなんだよね。でそこにですね、ワクチンがまず間に合わないだろう。なぜなら、COVID-19 のですね、変異株、オミクロン株対応とは言っていますが、BA1、BA2、そしてあの既存のですね、一番最初のこう武漢型と言われているもの、これらのですね、ウイルスに対しての、なんていうのかな、抗うためのこうワクチンとして生まれてきていますのって、時すでに遅しなんだよね。まあ、打たないよりは打った方がいいのかもしれない。まあ、重症化リスクをこう避けることはできるってことにはなっているので。まあ、そのいたちごっこプラスインフルエンザってことになってくるので、もうちょっと想像ができないんですね。それで今世界でどういう運動がですね目立ってきているかというと、北半球ではマスクをやっぱりしようよっていうですね、そういう草の根的なですね運動が広がっています。なぜなら COVID-19 はエアボーンであると、つまり空気感染をするのか、この COVID-19 の一番恐ろしいところであると。だからどこにどうやってウイルスが浮遊してるか見えないわけですよ。であるならば、マスクしないよりもですね、していた方がよりね、防衛にこうつながるんじゃないかっていったところって、やっぱりこうマスクしませんかっていうですね、そういうこう運動が今広がりつつあります。この冬に向けてね、この北半球がですね、この冬に向けて、マスクをですね、やっぱりこうした方がいいんじゃないかっていうね、運動が広がるっていう一つの背景には、COVID-19 のですね、新たなる変異株による感染拡大、これに対する警戒、それからもう一つはインフルエンザ、これがですね、やはり、流行り始めていると、兆候はですね、もうすでにこうあるんですね。やはりやばいぞって言ったところって、ワクチンのですね、接種、これも必要だし、やっぱりマスクはした方がいいんじゃないかっていうね、まあこういう動きが、やはりですね、世界ではちゃんとね、その COVID-19 を向き合っていくったところで、市民レベルで、湧き上がってきてるっていうのが今のこう世界の動きですよね。だからまだまだですね、このパンデミックっていう世界は終わっていないんですよ。で今回ですね、9月には、エリザベス女王のですね国葬が行われ、そこにはですね世界各地から要人がですね、やってきました。そしてほぼほぼですねマスクなしっていうね状況の中で、交流が行われ、儀式も行われっていったところって、世界中から人々が集中したじゃないですか。で何が起きたかというと、やはり、恐れていたこととしては、その世界の要人の中の方たちでイギリスで感染をしてね、で帰国した時にですね検査をしたら感染していたっていうことがですね、やはりこう確認されてるんですね。ということはイギリスはですね、国民がアンケートで答えているように 50% 以上の方たちが不安であるって訴えているわけですよ。だけれども社会の流れとしてノーマスクって言ったんでしょうかね、まあ、そういうこう動きになっているので、マスクしている人たちはほとんどいないと。だけれども感染拡大が終わったわけではないっていう話なんだよね。 そして世界から人が来ればやっぱり感染した状態で自分たちの国に帰らざるを得ないっていう状況が生まれてくると。これが平時全ての人々の間でこう起きるっていうことをですね、あのイギリスのくしくもですね、まあ、女王陛下の国葬という形で世界中から人が集まってやはり起きるべきしてですね起きてしまったっていうね、これが市民レベルって世界中でこう起きるっていうことにこうなるわけで、まあ、それこう考えたらですね、やはり今年の秋冬っていうのはかなり深刻な状況に陥る可能性があるので、しっかりとした防衛をですねしていかなければいけないんじゃないかなと思うんですが、まあ、そういう状況の中で、日本政府何を考えてるんでしょうかっていうね、状況って何も具体策がないわけでしょ準備をどうするんですかって話で、例えば検査インフラっていうことに関しても、これだけね感染者数が減ってきたので検査を減らすであるだとか、まあ、そういう発想にこうなっちゃうわけでしょ。ところが今世界の動きとしては、今だからこそ検査数を増やす、検査数を増やすことによって現状把握をしてですねしらみつぶしにしていくっていうね、そうやってウイルスのですね拡散をこう防いでいこうということって、検査をすることっていうことがより重要になってくる。そして検査の技術もどんどん良くなっていっていてて、この数年の間にですね絆創膏みたいな、腕にピッとこう貼っただけでもですね、予防になる、それから腕にピッとこう貼っただけで陽性かどうかということが分かるっていうですね、まあ、そういうこう域にこう入ってきます。これが多分あと、25年ぐらいまでの間にこう実装されてくるようなこう気がするんですが、だから日本はこうかなり遅れてはいるんですね。まあ、そういう状況の中で、準備も遅れているし、この円安それから物価高っていったところで社会がこう立ち行かないとにもかかわらず防衛だって言って、なんかこの消費税をですねカットしろっていうですね、まあ、世界はこの高圧経済っていう言い方になるんでしょうかね、 COVID-19 って社会が止まったんです、世界が止まっちゃったんですね一回。でこれをですね再始動させるためのエネルギーがどれだけ必要になってくるのかっていったところって、まずは消費税をですねカットするっていうね、それからいろんなね税金をこうカットするんだっていうね、でそれじゃあ財政が回らないじゃないかっていうんだけれども、まずはみんなのですね荷物を一回下ろして、その軽くなったところでさらにですね軽くするための追い風をこう送るっていう形で、後でその荷物を回収しようじゃないかっていうね、まあ、動きがですね、まあ、世界中でこう見て取れるわけですよ。それすらですね、議論しない、行政府はですね、まあ、なんとか、金融のことに関してもですね介入をして世界と協調していくっていう方向を取りたいんだけれども、日銀黒田総裁が頑としてですね、それをこう許さない的なね状況の中で、円安はとうとうですね昨日今日の段階って、今まで180円台ぐらいまでいくんじゃないかって言われていたんですけれども、昨日今日の段階では200円になるんじゃないかっていうね、で日銀が全くその動きを見せないっていうことと今のままで良いっていうですね、なぜかそういうこう結論なんですね。いやちょっとよくわからないです、何が動いてるんでしょうかね。まあ利権絡みのことではあるんだとは思うんですけれども、ちょっと参りますね。まあ、そういう状況なので、どうなっちゃうんですかね。まあ、COVID-19 のですね、現状を踏まえると、この10月11月は世界がもより動けるようにですねいろんなことがですね、緩和されていって、航空業界これがほぼほぼ COVID-19 の前のですね水準にこう戻ると。で我々のね足元では3年ぶりに歩行者天国が戻ってきたとかね、そういう、自分たちの生活の中に、COVID-19 以前のものがまたこうカムバックしてくるっていうこともですねどんどんこれから起きていく。まあ、札幌では久しぶりにですね数万人参加する札幌マラソンが行われたりだとか、それから ミュンヘンとのこう姉妹都市っていうことってドイツフェアですかね、あの食べたり飲んだりっていうね、まあ、これがですね戻ってきていたりだとか、だからそのコイト19以前のものがですねどんどんこう戻ってきます。がしかしそこで、コイト19が消えたわけではない。しかもいつですねどんな変異株をですね我々にこうぶつけてくるかわからないっていうね、なかなかちょっとこう難しい、状況に今我々ね突入しているんだってことにこうなるんですけれども、いやもう考えていかなきゃいかないですね。で、まあ、世界ではやっぱりマスクはした方がいいぞっていうね、まあ、そういうこう運動が起きているっていうことを考えると、 COVID-19 に何をこう学んだのかっていうこと、それからそのことから今我々がやらなければいけないことですね、できること、そしてさらにこうやらなければいけないことはこれとこれとこれであるっていうことか、ちゃんとこう導き出されてきているっていうね、まあ、これは非常にこう大切なことかなっていうふうにこう思っています。それから、まあ、そういうこう状況下の中で、政治っていうものに関して、まあ、世界はあの脳を突きつける、それから、もちろんイエスもですね、ちゃんと突きつけるっていう形で、イエスを突きつけるっていう言い方にはならないかな、今まででダメだったんだら次はここにやらせるしかないだろうって言ったところってどんどんですね、その政権与党が倒れていくっていう動きがですね起きてるんですね。でそのことがいいか悪いかっていうのはまた別問題として、民意が反映されるような状況はちゃんと確保されているっていうこと、もちろんね法治国家であり議会制民主主義を持っていて、そしてさらに多くの方たちがちゃんと選挙で人を選ぶことができ、そしてその時々の社会のですねありよう、これを見て任せておいてダメだったから次はこっちだっていう形で自分のこう自由意志で投票することができるって当たり前の話だとは思うんですが、この当たり前がこうできていない日本って言ったんでしょうかね、まあ、これに関してやはりしっかりとしたやりようというか決着をつけていってもらわなければ困るなっていうね、おかしなことこうたくさんあるので、まあ、明日からいよいよですね、国会が始まりますけれども、その中で洗いざらいですねしっかりとやってもらいたいなっていうね気がしてこうならないです。特にそうですね、統一教会問題、これに関しては全くその闇の状態のまんまでしょう。そしてトカゲのこう尻尾切りのようなことをやろうとしてるんだけれども、言ってることでやってること、それから起きてることと表に出てくること、これが隠されていた部分がどんどん明るみにこう出てきています。そうなるといかにですね、一団体、それか巨額のですね、資金、これを一人一人から、いただいたものとして使い、でそのことが政権、それから政治、まあもうちょっと突っ込んでいくと社会全体に大きな影響をですね及ぼすっていうことか、言い方を変えるとあるべき姿からですね逸脱したある種こう歪んだねものをですねそこにこう置いていくっていうようなことがこの 5,60 年の間ずっとこう行われてきたってことを考えると、そこはちゃんと明らかにして切り離していかなければいけない部分でしょ。それかそうなっていないというのは一体どういうことかっていうね。でこの国葬儀が終わった後もですね、まあ、いろんなこう話がこう出ているわけですが、吉田茂さんのですね国葬が行われたっていうねことを一つ根拠にしているみたいですが、吉田茂さんは生前国葬儀っていうことに関してやるもんじゃないっていうね、で彼は国葬というものに関しては一線をこう引くっていうことをやっていた人らしいですね。それはどこに現れていたかというと、昭和天皇のお母さんが亡くなられた時で、世界はですね国会は国葬をこうやるべきだっていう話があったみたいなんだけれども、いやいや天皇じゃないからっていうね、そこは一線を引いて日本には国葬をこうやるためにはもう国葬というですね国葬令というものがこう法律としてこうないんですね。あるとすれば宮内庁のですね天皇陛下が崩御された時にですね行う葬儀があるんですが、 まあ、それが国葬に当たるって話なんですよね。それしかないんです。で、吉田茂はですね、まあ、それに関してちゃんとルールにのっとってっていう形でそれを国葬にこうしなかったっていう経緯があるんだよね。ところが自分が亡くなったらですね、国葬という形で送られたってことにこうなるので、あの世で怒ってんじゃないかっていうね、話がこう出てくるぐらいの話なんですけれども、なんかね、まあ、そういうですね、話であるだとか歴史的なね史実っていうものをですね掘り返していくと、いかに今回のものが歪められたものであったかってことに関して、我々はちゃんとそれに向き合わなければいけないし、もうやってしまったのでね、まあ、それをですね二度と同じことをこう繰り返さない。ところが、岸田さんは国葬儀が行われる、今後もですね行われることを前提にした、調査結果をこう出すっていうね、おかしいわけでしょ。将来のことを考えて検証をこうするっていうのは当たり前のように大事なことですよ。ところが答えありきで、その答えを出すための検証をするっていうのは答え作りをやるようなもんじゃないですか。だから検証であった検証でもなんでもないよね。自分たちの思い通りに動かすことができるような、調査結果を出すための調査をやるっていうふうにこう言ったのと同じなので、そんなねバカなことはこうないだろうって言ったところで、まあ、明日からのですね国会見守っていきたいなとこう思うわけですけれども、ちょっとどちらかってる世の中の中で、今後どうなっていくのかってことに関しては、本当にね我々がです小さな声をですね出していくしかないんですけれども、戦争というね状況、これがかなりこう深刻にこうなっているってこと、日本ではなかなかその緊張感伝わってきませんが、それに対して国際的な協調といったところって話し合いをですね繰り返していくっていうのが一番こう求められている、つまり議論をしなければいけないっていったところって、そこにこう立ち入ることができていない日本のですね、このなんか武器を持ったらですね強くなれるんだみたいなね、ちょっとこうそんな単純な話じゃないでしょうと。しかも国民がですねこれだけその値上げラッシュの中でこう苦しんでいる中で、さらにですね国民から税金を取れば武器買えるんじゃないのっていうですね、国民からこう吸い上げるって言った人がいましたよね、自民党の元首相で。国民から吸い上げればいいんだっていうね、衝撃的だよね。だから彼らのですね頭の中に何があるかっていうと、国民からはお金を取ることができる、なんて言ったんでしょうかね、まあ言っちゃ悪いけれども駒でしかないというか、国民の生活なんかどうでもいいんだろうね。働いてさえ来れれば税金が入ると、その税金使って自分たちのやりたいことができるっていうですね、そんなそのあなたの自己実現のために我々をこう使わないでくださいっていうような方たちが、国民からお金を吸い上げればいいんだっていうね、ポロッとそういう言葉がこう出てくるわけでしょ。そう思ってるからなんだよね。ということで明日からはですね、まあ、いろんなねことがこう語られていく、そして避けて通ることができないところで、また国民をですね再分断化していくっていうことをですね岸田政権はやったの で、安倍さんは分断を生んでですね、そして菅さんはその分断の溝を深くして、そしてさらにですね岸田政権でその分断のですね先にあるもの、これを再分断化していくってですね、まあ、とんでもないことをホップステップジャンプでこうやってきたっていうことに関して、この秋冬っていうのは、まあ、大きなですね試練、これは国民に対してのこう試練ですよ。その試練を招いた方たちがどうやって動くのかっていうね、与党の方たちのですね動き、まあ、中にはですねいい方たちというか考えている方たちもですね反旗を翻しているようですけれども、野党の方たちはかなりですね準備をこうしています。応援していくことができたらいいなっていったところで、今日はですね暮れていきたいと思います。はい、ということで寒暖の差がですね激しくなってきます。水曜日あたりからですね山間部ではこう雪が降るんじゃないかっていうですね状況にこうなるみたい で、その気圧の谷間ではですね狭間では雨がこうたくさん降ると、気温が高くなったり寒くなったり、この寒暖差が激しくなると体温調節中枢がかなり混乱しますので、体調を崩される方たちが増えます。それでインフルエンザ、それから COVID-19 ですね感染をしてしまうと、一気にですねしんどくなりますので、 まずはですね、体を冷やさないといったところで互いにですね気を使いながら、なんとかこのですね秋をこう乗り越えていきましょうといったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。